もしもし。
あ、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
53歳。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
54歳。
お子さんは
2人。
何歳ですか？
中学3年生、女の子。中学校1年生、男の子。
で、今4人暮らしてるんですね。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
毎日が落ち着かない感じなんです。
落ち着かない、はい、落ち着かないというのは具体的に言うとどういうことですか？
主人は、
はい、
私の状況を判断して、
はい、
うまく立ち回ってくれるので、
はい、
仲がいいわけでも悪いわけでもなく、
はい、
一緒に住んでいられているっていう形です。子供に関しては、
はい、
私の不甲斐なさは子供は十分分かっていて、
はい、
日々子供自身が思春期ですので不安定な時期は私の不甲斐ないところを指摘したりして八つ当たりとかっていうのはしてきますが、
はい、
普段はとても、まあ、2人とも標準的な子供だとは思います。
不甲斐なさっていうのは非常に抽象的な言葉だけど、どういうことなのかしら？
生活全般ですね。勉強もしてこなかったですし、人間関係もうまく作ってきたわけでもありませんし、とても不安定な形でどうにかやってきて今があるんですが、主人のおかげで。
ということは母親としてきちんと指導ができないということ？
はい、まあ、家庭内においては私なりにやっているつもりなんですが、
うん、
やはり子供は外の世界をそれなりに見てきているので、
うん、
いつもうちの母親は言うことが違うとか、他の親と比べてちょっとレベルが違うなっていうことも気づいているらしく。
だけど中学校の3年生まで育ててるわけですよね。
はい。
それでこの子が不登校になってるわけでもなし、
はい、
反社会的な子供になってるわけでもないんですよね。
でも私自身が反社会的な人間なので。
あなた自身が反社会的っていうのは具体的に言うとどういうことですか？
窃盗を繰り返してました。
窃盗を繰り返していた。それは結婚前ですか？結婚してから？はい、
結婚前です。子供の頃からです。
それでそのこと自身をあなたは夫や子供に隠している？
はい。でも隠し通せないものなんですよね。
で今は夫は結婚前に窃盗を繰り返してたということを知っているわけですか？
知りません。
あ、知らないの？
はい。
そうするとそれは一緒にいて落ち着かないですよ。やっぱり人間はその相手といるときに落ち着いていられるっていうのは、隠すことがない人と一緒にいた時に本当に心が触れ合って落ち着いてるわけで、
はい、
だからあなたの場合には重要なことを隠してるから、本当の自分と違った自分を常に夫と子供に見せてるわけですね、
はい、
そうすると確かに最初にあなたが言った落ち着かないっていうのはわかるね。生活が落ち着かないっていうことは、不眠症になるとか偏頭痛がするとかですね、心の問題っていうのは体を通して現れるわけですけれども、あなたは今毎日の生活の中で今言ったようなことってのは何かあるわけですか？
憂鬱な気持ちはもうずっと何年も続いてますが、
うん、
痛いとかなんとかっていう症状はないです。
うん、
ただ子供の同級生のお母さんが私の犯罪歴を知っていたりとか、
うん、
そういうことが今のところは 子供のことを考えて表には出してないような素振りもあるんですが、子供に申し訳ない、主人に申し訳ないっていう気持ちが常にあって、
で今日のあなたの相談っていうのは、はい、今そういう状況の中にあって、
はい、
毎日が落ち着かないと、
はい、
この憂鬱な気持ちをこれからどういうふうに生きていったらいいかっていう、
はい、
そういうことね、
はい、もう消えてなくなりたいんですが、
自分がもう消えてなくなりたい、
はい、
でこの私を今どうしたらいいかということですね、
はい、
大変難しい問題だろうというふうに思いますけれども、
はい、
今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、大変いいアドバイスをいただけると思います、
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします、ね、
消えてなくなりたいと思うのはある意味では生きたいって意味なんですよね。つまりその時の瞬間だけがなくなればやっぱり生きていたいんですよ、
はい
ね、あなた自身もこの幸せは絶対に温存したいでしょ、
はい、
ただ確認したいのは保護者が知っているっていうのは、
はい、
万引きしたんですか、はい、とかそういうこと言われたんですか。
直接じゃないんですが、うん、子どもの習い事なんかで体験に親子で行ったりすると、うん、その中の一部の保護者があるスーパーでパートをしてる方だったんですね。その方が、
うんうん、
パッと隠れてしまってそれっきり出てこなくなってしまって、なので多分私のことを知っていたんだと思うんです。そういう
ということはあなたが20代頃でしょ、万引きしたのは。もっと前から。いや
30代まで。
何歳から。
5歳ぐらいから、
うん、あなたね、これ本当先生のご専門なのでね、私今言いませんけど、はい、あなた本当に愛情が欲しかったの。
はい、
万引きっていうのはそれが欲しいんじゃないんです、
はい、
それを取ることによって、
はい、
みんなに注目してほしいんです、はい、その悪いことすることで親にまたこの子はってことで、はい、そういうものあったんではないかなと思いますけども、それ置いときましょう、
はい、
でもう一つですね、はい、子供がお母さんたちに叱責するって言いましたね、はい、他のお母さんと違うって。
あ、お子さんが比較をするっていう、う
ん、どんな比較ですか。
例えばスマホを買う買わないの話だとしたら、うん、中学になったら買ってあげるって言ってみたり、やっぱりダメだって言ったり、そういうことがしょっちゅうだって言うんですね、
うん、
で私自身が本当に常に日常的に不安定な情緒なので、子供に対しても言うことがちょこちょこ変わってしまったりとかっていうのは実際あると思うんですが、とにかく子供にとってはそれがすごく私に対する不信感だったりもするらしいんですが、うん、
あのね、あなたがこれだけ自己蔑視っていうか私はダメな人間って言いながら、まず子供はね、はい、私には指摘するんですけれども、
はい、
問題がないってあなた言いましたね。私はその言葉は事実だと思うんですね、
はい、
ということはお子さんは普通に成長してますよね、
はい、
で今ね他のお母さんとは違う指摘をしましたね、息子さんが、
はい、
心にね問題を抱えてる子は他人との比較ができないんです。もう自分が精一杯ですから。でもこのお子さんはお母さんと違うこと言ってるんです、
はい、
だから生きる基準は知ってるお子さんなんです、
はい、
ですごく生命力があるんですね、
はい、
だからあなたはこれから守ることは言い訳ではなくって、
はい、
あの時はそう言ってしまった、
はい、
で今はこうなんだけど、
はい、
それでも嫌なのって事実を聞くことなんです、
はい、
もしあなたが忘れていたならば、
はい、
お母さんこんな性格で忘れていたと、
はい、
知っていうことなんです。
はい、
それはお子さんとの立ち上がりです、
はい、
で次にあなたの一番の問題です、
はい、
あなたが今万引きとか云々を心の問題としたならば、
はい、
これをどうに克服するかってことを今からお話ししますね、
はい、
人間ってのはね、はい、誰でも人は騙せれるんです、
はい、
あなたの一番すごいところは人は騙してるけど自分は騙せないってことであなた苦しんでるんです、
はい、
自分の心が騙せないって人は、
はい、
準備がすれば必ず解決いくんですね。きれい事じゃなくて、はい、で今から細かく言いますね、
はい、
あのね、あなたがこの毎日が落ち着かないというあなたの心をですね、
はい、
自分の足で立ち上がってほしいんです、
はい、
そのためには直視することです、はい、この問題を今は言えないと、
はい、
準備も何もできてないと、
はい、
だから子供が高校大学行ったら喋るぞって自分であるロードマップを作るんです、
はい、
難しいですか。
大丈夫です。
大丈夫。 じゃあ私の場合しましょうか。じゃあいいです。その方がいいでしょ、
はい、
ね。私がもしそうだってします。で、はい、子供がまだ小さいですよね。
はい、
高校3年だったら言うって私は思うんです。はい、そうしなければ、自分の心騙してるから。
はい、
じゃあ、高3の時に、どうに言うのって考えるんですよ。
はい、
覚悟ってそこなんです。
はい、
そしたら、子供との話し合いはします、いつも。
はい、
あの時、しょっちゅう変わるって言ったよねって。
はい、
もっとどんなこと変わるのって教えてってやります。
はいはい、
で、なぜだったら、お母さんね、若い時いっぱいいろんなことがあってねって。
はい、
まだお話できないんだけども、
はい、
あなたたちにはそんな苦労かけたくないからね。お母さんの嫌なとこどこなのとか、他のお母さんとどこが違うのって聞くんですね。
はい、
そのうちに子供と触れてきます。
はい、
そうすると、だんだんだんだん生活が変わってきます。
はい、
夫との対応も変わってきます、
はい。
そこで自分の立ってる位置が分かるんです。
はい、
そうなってくると、高3ぐらいになると子供たちが、
はい、
非常に落ち着いてきます。あなたが落ち着いてるから。はい、ね、はい。そこでまたあなた変わるんです。あれ今のあなたの悩みが、何だったらと思うんです、
はい、
今あなたが本当に落ち着かないっていうならば、
はいはい、
自分から夫が知っている知ってないではなくって他者ではなくって、はい、私の心の中を整理するっていうに生きた方がいいんですね、
はい、
だから夫が苦しむうぬんってそれは言い訳です、
はい、
そうして言いたくなくて逃げようと思うからまた落ち着かないんです、
はい、
昔からどんなに不安があっても怖くても、はい、今あなたが目の前であるものをやれと目の前で、はい、あれテーブルが汚れてるなって拭こうと、
はい、
テーブル拭こうと拭いてる最中は雑念が消えてるんです、
はい、
拭こうと思って意思があるんですが、
はい、
とにかく後でやろうはやめて今日からあらスリッパ曲がってるな後でじゃなくてあスリッパが曲がってる今直してしまおう、
はい、
ほんの小さなことでもいいから後回しにしないことなんです、
はい、
あとは憶測をしないってことです、
はい、
あらあの子さん逃げたわじゃなくてあトイレかなそれでいいんです、
はい、
その軸の件があってもあなた今来てるじゃないですか、はい、ここまで、
はい、
今歩んできたこの時間をあなたは信じた方がいいんです、
はい、
だから今日から人がどうだとか、はい、あの子はどうだではなくって、
はい、
お子さんは成長してますから、
はい、
夫もいい方ですから、はい、私が自分から話す時期を自分が作ろうと思うことです、
はい、
難しいことでないの喋ることでもないんです、はい、思ってるうちにあなたの強さで消えていきます。
はい、わかりました。
じゃあ加藤先生変わりますね。
はい、
人生はね、
はい、
人を騙しても何とか最後までやっていかれるんですけれども、自分を騙したらもう最後までは生き抜いていかれないです。
はい、
であなたの場合には自分を騙してないのね。
はい、
そこがすごく大切なところです。だから憂鬱って言っても、
はい、
今心身の不調がどこにも出てないんです、
はい、
ということは自分を騙していないからなんです、
はい、
それであなた小さい頃そんだけにいろいろな反社会的なことをしたっていうことには理由があるわけでしょ、
はい、
その理由をごまかさないで、
はい、
私はこういう悪いことをしたということをはっきりと自分が自覚していることなんです、
はい、
そうすれば必ず今までのことがいい体験になって成長への糧になっていきます、はい、それで一番大切なことは自分に嘘をつかないことなんです、
はい、
あなたは自分に嘘をついていないから、
はい、
ノイローゼにならないでこうして生きていられるんです。
あ、はい、
この姿勢を貫いてください、
はい、
よろしいですね。
はい、
どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
人に嘘をついてもいいとは言いませんけれども、自分に嘘をつかないことが第一です。